はい。ということで、
はい。
秋ですね。
秋ですよ。もうすっかり秋らしいというか、もうなんかね、四季の中で、私は秋が一番好きなんです。
秋に？
なんでですか？
いや、なんか秋って、こう、なんか、寂れた感じというか、なんか、こう、ちょっと感慨深い季節じゃないですか。
そうですね。
こう、
冬に
茶
向
色な
かう
感
感
そう
じ。
そう。夏から冬にかけてのその移行期間というか、しかもその夕方が一番好きなので、僕は。そのなんというかこう、夕焼けプラス秋っていうのがね、すごい
赤とんぼ的なね。
そうなんです。まさにどういう赤トンボみたいな、こう思い描く景色がね、大好きなんですけど、今日なんか特に、本当に晴れてて夕日が綺麗で、なんか空気が涼しいっていう、
そうです
最
ね。
高の、なんかね、
も
日になりました。
う、朝晩は寒いですからね。
寒いですね、もう。
風には気をつけていかな
本当
い
に。
という感
季節
じで
の
すよ。
変わり目はね、
もう、
しっかり
引いて
ケ
し
ア。
まいましたけども。
引いた？
そう、馬場さん引いてしまったらしいんですよ。
あ、そうなんですか？大丈夫ですか？
咳込むときはちゃんと、このマイクをね、オフにして静かに咳込んでますんで。
お大事なさっ
インフルエンザではないらしいので、
てます。あ、よかったです、よかっ
そ
た。
の分は、不幸中の幸いというか。
まあまあ、リスナーの方も、これからね、秋から冬にかけて、また、インフルエンザ流行るかと思いますんで、まあ、その対策もね、しっかりしていただきたいと思いますけれども。
そうですね。
はい。
で、まあ、オープニングに行きたいわけなんですけども、私ね、過去2回、
はい。
噛んでるんですよ。2回とも。
はい。あ、
なので、
噛んでますね。はい
今日はは
い。
非常に緊張しているんですが、
はい。
行きましょう
大丈夫
か。
です。はい。行き
一
ます
発
か。
で行きましょうかね。
はい。
駆け上がりラジオ！
皆さん、こんにちは。この番組は話題のニュースやネタを題材にティードリンキングトークを楽しむポッドキャスト番組です。言えた！お届けしますのは、グリーンティーと、
うままと、
オネストです。
はい。
おめでとうございます。
いや、でもゆっくりですね。
なんか、
ね、
しっかり
早く
一
言
言
ですね。
一言をこう、大切に言っていった感じがありますね。
そうですね。ちょっと、慎重になりました。
すいません。
なんか一続きで言うと難しいから、ちょっとフレーズ感が漂ってましたね。
でも、
そうで
なん
す
か、
ね。ちょっと、ブチッと切ってやってましたけど、
なんか歌みたいな感じで、ブレス的なね、息継ぎが、滑らかにいけるように。
私のなんか記憶ですと、このフ
はい。
レーズを考えたのって、グリーンティーさんですよ
そう
ね。
なんです。私なんですよ。
張本人。
めっちゃ噛んでるっていう。
こう、なんていうのかな、句読点が少ないっていうかね、
ああ、もうなんか
一
こう、
気に読
一
ま
つ
な
ず
い
つ
とっ
な
てあるでしょ？
ってね。
で、結構、ニュースやネタをって言いにくいんだよね。
ニュースやネタを題材に。
なんか言いにくいんだよ、ちょっと僕はね。だ
なる
から、
ほど。ニュ
そ
ー
の
ス。
辺で大体噛むんですよね。
確かに噛んでましたね。
まあ、今回はちゃんと言えたということで。
よかったです。これからも噛まずにね、
はい。
いきたいと思
頑張
い
り
ま
たい
す。
と思います。で、なんか、いろいろ今日はね、面白い話をお二人さんしてくれるということなんですけれども、私一点ちょっと最近気になったことが一つだけあって、ちょっと前に沢尻エリカさんが解雇されたじゃないですか。事務
芸能
所を。
事務所
あり
か
ま
ら
したね。
ね。で、別にそれ僕、どうでもいいんですけど、ファンでもなかったので、その、夫の、高城剛さん、いう人がいるじゃないですか。
いま
そ
す
の
ね。
人の職業知ってます？なんか。
アートディレクターだっけ？じゃないわ。なんか、ク
で
リエイ
もなんか、
ター？
芸術系じゃなかったでしたっけ？
でね、
あれ？はい。
ニュースとかで時々、ハイパーメディアクリエイターって言ってるんですよ。職業。一体それは何だと。
ハイパーメディアクリエイター。
で、ググったんですよね。
はい。
そしたら、そんな職業ないと。よくよく考えると、クリエイターってだけでも曖昧なんですよ。
そう
それ
です
に
ね。
メディアがくっついて、そのさらにハイパーがくっついてるんですよ。うさんくささ、すごくないですか？
まあ、満点ですよね。
曖昧な表現かけるみたいな、
そうなんですよね。
掛け
曖
合
昧
わ
す
せちゃっ
ぎ
た
る
感
感
じ
じ
が。
に。で、これをこう、平気で言ってるっていうのが、ちょっと信じられなくて、これジョークなのか何なのかよくわかんないですけど、正気で私ハイパーメディアクリエイ これは本人が本当に言ってるんだろうかっていう。
すごいですね。ハイパーメディアクリエイターで検索すると、はい、一番最初に高城剛さんが出てきますね。
それ多分、みんななんだと思ってググったんでしょうね。だから検索でトップに多分出たんだと思うんですけど。
ハイパーはないわ、ちょっと。
いやね。いや、メディアクリエイターぐらいだったらまだなんか許せるかなですよ、ね。ハイパーとかつけちゃうとね。
ハイパーってなんだろうな。なんかゲームでありそうだけどね、ハイパー。なんちゃらなんちゃらハイパーみたいな。
パソコンのソフトかみたいな感じですよね、これ。ハイパーメディアクリエイターバージョン5とか、そういうの。
ありそう。
というのがね、最近ちょっと気になって。で、それに関連して、なんか今日は、ホネストさんがね、まあ関連してるわけじゃないですけど、
あこうマスコミの表現ね。
うん、表現、取り上げて。
よくわからない表現をちょっと取り上げると思ってますけど、
ね、うん、楽しみにしてます。はい、はい、じゃあ、それでは、早速ですけど、じゃあ、最初はうままさんのかけらじタイムズということで、
はい、
どんな感じの話になるのかは、もうコーナーそのままいっちゃいますか。
そうですね。
いっちゃいますか。
はい。は
い、いっちゃいましょうか。
それでは、じゃあ、うままさん、よろしくお願いします。
かけらじタイムズ。
皆さん、突然なんですけど、
はい。
うん。
我々が中学の頃って、携帯電話って持ってました？
僕は持ってなかったです。
僕も持ってなかったな。うん、持ってなかったです、
うん、はい。我々ってなんか微妙にこうポケベルではないけれども、
うん、
そのポケベルと携帯の間くらいにちょうど ね、
あ
ね、そうですね、
中学高校と来たようなね。
PHS とかそういうのがあったり、
う
ん、
そうそうそう、
ね、
まだ発展途上
そういうのが
ありましたね、はい。
まだ財布を開ければね、はい、テレフォンカードが出てくるような。
ええー、ありました、
そんな時代でしたよね。
私、あれですね。高校卒業まで結局携帯持ってなかったですからね。
うん。それ、だから僕と、ホネストさんはそんな感じでしたよね。
う
ん、
そうそうそう、そうですよね。二人は携帯全然持ってなかった。他の人は。
遅い感じでしたね。
うんうんうん。
みんな持ってたけど、我々は持ってなかったっていう。
そうでしたね、そうでした。
ありましたね。
で、
はい。
まあですね、今はもうほとんどの人が持ってるわけですよ。
うん、
そうですね。
まあ、大体 70% から 80% くらいの中学生は持ってるわけですよ。
うんうん、そうですね。
で、まあ、やっぱりこう最近ニュースをつけても、まあ、そういうね、未成年が犯罪に巻き込まれるっていう話は多いんですけど、
うん、
その、どういう媒体を通じてそうなってるのかっていうと、やっぱ携帯電話が圧倒的に多いですよね、やっぱり。
そうですね。
そうですね。
で、その、最近やっぱそれが問題視されてて、で、政府がちょっと考えて、じゃあちょっと危ないサイトにつながらないように、なんとかできないもんかねと。
うん。
子供たちがこう、興味本位でどんどんクリックして進んでっちゃうと、
うん、
まあ、あんまりよろしくないサイトとか、
うん、
犯罪のようなサイトにつながってしまうと。
うん。
はい。
っていうのを、まあ、なんかこう、危ないサイトをリスト化して、
うん、
でもこのサイトにつなげないようにするっていう、フィルタリング機能というね。
うん、
そういう機能があって、うん、まあ、特に今年から、はい、今年4月あたりから、まあ、有名な携帯会社には、うん、まあ、これを強制してくださいみたいな感じでですね、
うん、
なったんですけど、
はい、
すみません、ちょっと咳込んでました。
まあ、大丈夫ですよ。落ち着いて。
一瞬、時が途切れたかもしれないんですけど。
大丈夫です、大丈夫です。
で、そのですね、フィルタリングを、まあ、デフォルトで、まあ、やるんですけども、
はいはい、
まあ、それが半数を超えているよという時、まあ、今ね、
うん、
まあ、都内なんですけど、
うん、
で、まあ、でもフィルタリングをすれば安心かどうかっていうところで、うん、まあ、ちょっと微妙なんですよ。
はいはいはい。
はい、
でフィルタリングで、うちらはちょっとパッと思いつくって言ったらね、我々も、まあ、パソコンでしたけど、
ええ、
学校からなんかちょっとアクセスできないとかって、ありませんでしたっけ？
ああ、ありましたね。
ありますね。
うん、はい。
ね、まあ、それがまたそのままの携帯になったと思えば分かりやすいと思うんですけど、
はいはい
はい、はいはい。
ちょっとこれが、調べたら、2種類の方法でフィルタリングしてるんですよ。うん、
おぉ、
うん。それが、まあ、ちょっと話が長くなっちゃうんですけど、
はい、
ブラックリスト方式とホワイトリスト方式という。
うん。
おぉ。
これがメインのこの2種類の方式で、
はい、
まあ、大体ブラックリストって言ったらね、その悪い方のサイトをリストアップして まあ、ここには繋がらないようにしようっていう。
うんうんうん、
なるほどね。
うん、
よく、まあ、やるよね、そういうのは。
はいはい。
そうなんですよ。うん、で、ホワイトリストって方が、まあ、これは大丈夫だよっていうのをね。
うん。
うん。
うんうん、
なるほど。いい方を取るか、悪い方を取るか、みたいな。
そうなんですよ。
ああ、なるほど、なるほど。
うん。で、ちょっと、何を話そうとしてるのか、止まらなくなりつつある。
大丈夫ですか？
はい、はい、はい。僕もなんかちょっとぶっちゃけ、まあ、見ながら、まあ、話してもらうっていうのもあるんですけど、我々が、なんか、一応、世代的には、
うん。
まあ、ちょっとこういう有害なサイトが、まあ、まだね、できてないような時に過ぎちゃったんですけど、
うん。
まあ、我々がね、まあ、偉そうなことは言えないんですけど、有害なサイトから子供たちを守るためには、
うん。
どうすればいいだろうかっていうのを、このフィルタリングもそうなんですけど、もっといい案がないだろうかっていうので、はい、ちょっと考えたいなぁなんて
思
った
んです。ああ、なるほど。今日考えるわけですね。
ですね。
はいはいはい、
でフィルタリングがこれがすごい優れただったら僕はちょっとここでテンション上げてねこうな、はい、こうなってるからもう大丈夫だぜみたいな感じで言いたかったんですけど、
はい、
調べて、まあ、ちょっと読みながら僕の声のトーンで分かる通り、
うん、
微妙なんですよね
なるほど、まあ、
微妙だよねブラックリストもホワイトリスト
そうなんです実際これ危険かどうか誰が決めてんだよみたいな話にもなるし
うん、勝手に駆け上がりラジオのブログがブラックリストに入ってることもあるかもしれない、
うん、そうそういう可能性もあり得るでもなぜかこれ国がやってるんじゃなくてこのリスト作ってるのは民間の企業なので、
はいはい、
まあ裏でねなんかちょっとこれお金あげるからうちのサイト安全だっていうふうに言っといてくれよみたいなね
ああるかもしれない、
ね、あってもおかしくないよっていうことなんですよ
そうだよね、
うん、
そのまあそれもプラスしてあとその利用制限の、その、何度合いというか。
うん。
どこまでかけるあれですよ。ファイアウォールの中とか弱とかの設定じゃないですけど。
そう。
利用制限の、じゃあ高校生ならここまでは OK で、うん、中学生はここはダメで、みたいな、その設定の曖昧さっていうのはやっぱり各会社によっても、その、携帯会社によっても出てくるんでしょうね。
そうなんですね、うん。しかも家族によっても、なんかうちはもうちょっとね、教育はしっかりしてるから、
うん、
結構見せて大丈夫だよと。
は
いはい、なんなら物知りだから、ある程度大人がね、知ってるようなことを知っててもいいと思ってるのよっていうような、そういう親もいるじゃないですか、やっぱり。う
ん、いますね。
逆にもう一切、もうちょっとでもアウトっぽいものはもう一切見せたくないっていうようなね、厳しい親もいるんですよ。そういう人たちにも一律にそのフィルタリングリストっていうのは一緒なのでカスタマイズができないんですよね、うん、今の状態では。
なるほどね。
だから、
うん、
うん、どうすればいいだろうみたいなね。
結局ブラックリストっていう方式もホワイトリストっていう方式も、
はい、
例えばその有害なホームページのアドレスを登録するっていうわけだよね、おそらく。
まあそのホームページの名前とアドレス
でしょ
うね。
だ移転したら終わりだよね。
はい、まあ、移転したら終わり。
ですよね。全然なんか根本的な解決になってないような感じはしますよね。ブラックリストとか、
うん、
何々リストって言われるもの。
うん。
まあ、あとは、なんだっけ、さっき言っていた、なんだっけ、親によってもそれは違うっていうのもあるしね。
うん。
もっといい方法ってのはどんなのだろうね。その、有害なっていうものの定義が、できないでしょ、おそらく。
そうなんだよね。そうなんですよ。そもそも、なんだかな。
まあ、はっきりとした定義はないよね。まあ、明らかになんか殺人とかさ、
うん、
なんだろうね、ギャンブル系とかね、あとは、R18 やっけ、
うん
ね、そういう感じのものとか。そういうのは、まあ、明らかに中高生向けではないっていう風にして弾けるけどもね。
うん。その曖昧な、なんて言うんだろう、学校の裏サイト的なものっていうのも、
う
ん、
そう
一応学校としてはその有害サイトとして指定したいというか、
うん、
別に、まあ、例えば2チャンネルであっても、うん、まあ、人の捉え方次第じゃないですか、2チャンネルって。
そうですね。
あそこはすごい悪いサイトだって捉える人ももちろんいれば、うん、2チャンネルっていうのはすごい、要は口コミの場であるっていう捉え方も、まあできるわけで、うん、あそこがなければそのものが、ね、売れなかったりするよっていう場合ももちろんあると思うので、
そうですね。
その人によって与える印象が違うサイトっていうのは多分すごい難しくて、 だからそういったその裏サイトだったり掲示板だったりっていうのをどういうふうな位置づけで持っていくかっていうのは多分すごい、まあ、協議されるところではあると思うんですけど、
ね、うん、そうなんですよね。でこの日本図書館協会というのがありまして、
はいはい、
でこちらが言ってるのはこの有害なサイトとかが存在してるからといって、
うん、
その因果関係は科学的に証明されてないよと、
うんうんうんうん、
っていうことが指摘されてると、
うん、
なので、まあ、結局民間 の, その企業の方も強制というかあの最初買うときに、まあ、こういう感じなんですけどどうしますかっていう話はするけども、うん、ぜひつけなさいというふうには言えないわけですよね。
うん、
まあ、しかもつけたからといって安全かっていうのも微妙なんですよね。
なるほどなるほど。
まあこれは携帯だからってわけじゃないよね。結局は携帯でフィルタリングしても普通のインターネットのね、パソコンから見るインターネットブラウザーでね、うん、見れたら別に制限してる意味はないわけですよね。だから携帯だけにとどまる話じゃないと思うんだけど、なんだろう、やっぱり昔っていうか我々が中学校の頃とかはもうインターネットって普及してたわけじゃないですか。
はいはい。
でその時は携帯でのネット接続はあまり普及してなかったわけですよね。
はい、そうですね。
ですね、通話とメール。
そうですよね。通話とメールが基本的主体の時代だったわけじゃないですか。うん、その時はそこまで今みたいなこのフィルタリングどうのこうのって話は出てなかったですよね。
うん、
で、そうなると、まあ、パソコンの方にも、ちょっと整理をすると、パソコンの方には有害なサイトはその当時からあったはずなんですよ。
うん。
昔から。
そうですね。
で我々は見ることもできたわけですよ、
うん、
パソコン通じて、
うん、
でそれが舞台が携帯になったから問題になったわけですよね今。
そうですね。
なんでかっていうと親がパソコン、うん、パソコンで見る分には親がパソコン使うなとか、うん、いうふうにそのパソコンの電源を引っこ抜いたりインターネットの契約を解約したりすれば、うん、子供は見るのを防げたわけですよ。
まあそうですね、はい、でも携帯は、履歴とかも見ればね。
そうですよ、携帯は子供に渡しちゃうと子供が好き勝手使える世界がその中でできちゃうから問題なんですよね。
そうそうそう、こそこそとね、実質にこうこもってこそこそやってると、
うん、
何してるか分かんないですからね、うん、親からすれば
そこが問題じゃないかと思うんですよ、うん、どっちかというとそのなんかフィルタリング云々の前にね、そのあたりの
なんか、まあ、
そうなんだね、
まあ、パソコン、うん、パソコンで言えばその家族の共有物であったのがその家族それぞれの個々のまあ、所有物になっていって、うん、まあ、なんというか、個人化じゃないですけど、
うん、
それぞれの、要は、ユーザーごとによって、
うん、
まあ、ものが違ってきたっていうところってことですよね。
うん、
その、だから、まあ、一つ考えられるのは、もう、まあ、日本全国をね、あれするのは難しいと思いますけど、ユーザー認証的なね、パソコンにしても、うん、携帯にしても、うん、パソコンに入るときに、まあ、ID とパスを入れて、
うん、
それによって年齢を確認して、
そうね。
うん、そこで、まあ、判断させるっていう。
ある意味、その、携帯でからアクセスする場合は、うん、特に中高生、その20歳以下とか、その、なんかある程度制限つけてもいいんだけど、
うんうん、
もう、匿名じゃないというふうにしちゃうと、いいのかな。
まあ、それだったらちょっと、引け目はありますからね。
引け目はあるよね。でも、まあ、自らさ、うん、自ら自分のさ、なんか、プロフとかなんか見たことあるんですけど。
あります、はい、あります、あります。
もうなんかもう個人名からもう何からもう、めちゃくちゃ出してるでしょ。
ダダ漏れですね、あの、ね、
あれはもう自ら出したくて出してるようなね。
個人情報の流出もいいところですよ
ね、う
ん。
それの怖さを知らないというね。
うん。
そこをね、まず、その中高生に自分たちのその個人の情報というのが漏れた場合のことの深刻さがどういったものかっていうのをまず学校とかで教えないとダメですよね。まあ最近のまあ学校ではあるらしいですけど、あるところはあるらしいですけど、やっぱり実際にその国を挙げてこう、まあ個人情報を上げるっていうのはこういうことなんだよ。で、こういうことがあるからしちゃいけないんだよっていう勉強をしっかりさせた上で、ちゃんと正しい携帯の使い方を学びましょうっていうふうなことにつなげていかないと、うん、絶対良くはならないと思うんですよ。
いや、もう中高生の時にさ、携帯でプロフとかやることによるメリットってあるのかね。いや、ね、メールぐらいはできたらいいかもしれない。メールはなんかさ、緊急連絡とか電話とかメールはね、うん、あるじゃない、うん、でもね、その、普通にそのインターネット接続をしなきゃいけないことってないんじゃない、携帯で。
ないです。
そうですね。我々別に持ってなくても非常に楽しかったですよね。
非常に楽しかったですよね。鬼ごっことかすればいいんですよ。
これは楽しかった。駆け上がってましたからね。
そうそうそう。
そこでね、由来
このラジオの由来になってきますけど、駆け上がってましたから、あの時は。
そうですよね。だから、あまりにその歪んだ方向へね、その IT 技術というか、まあ、IT という方は古いけども、使われるのは良くないのでね。だから昔、インターネット接続も電話回線の時は、今みたいにその定額制でなかったじゃないですか。
はいはいはい。
あの時って、深夜のなんか2時、深夜11時から朝の5時ぐらいまでテレホタイムとかいうのがあって、うん、
ありまし
たね、その時間に接続するとすごい通信量が安くなるから、みんなそこ集中接続するっていうのがあったんですよ。
それとか、パスコしちゃうみたいな。
そうそうそう。それみたいに時間制限つけたらいいんじゃないかな、中高生も。もうだから、午前9時から夜10時までしかネットはつなげませんと。
ああ。
なんかそんな風に。
ブーイング来ると思うよ。だって
メールはできりゃいいんじゃない、メールはしてもいいけど、インターネットはつながなくていいんじゃないの、そんな夜とか。
いや、でもね、最近の中高生って、そのプロフのところで、自分たちのそのプロフにメッセージを駆け込んでもらったりとか、
いろいろ。パソコンで見りゃいいじゃんね、それ。
いや、まあ、そうなのよ、ほら、やっぱり友達と一緒にいるときに、写真撮って、うん、例えば写メ撮って、これアップしようとかいうこともあるわけですから、それをね、切っちゃうとね、多分だから時間的に夕方の何学校から帰るぐらいの時間からあの、うんうん、夜の10時ぐらいまでしか見れませんみたいな、
うん、
あ学校にいる間はまあ基本的に使う、
あ使
う
よ ね,
うね、うん、高校に
っていうふうに、まあでも結局あのその使える時間にねその有害サイトに行っちゃったら意味ないんですけど、
あとはあれじゃない、学校でやらないようにこの妨害電波みたいなのがこれな
かった体に悪そうだよそれ。いやだから先生も使えないじゃんそれ。
まあ別に先生も使わなくていいんじゃないの。同棲授業してるわけだし、いや学校にいる間だけそのそういうの結構ジャミングとか言うんだけど携帯繋がらないような電波をこう流すと妨害になって、う
んね、
圏外になっちゃうとかいうのは、はい、
なんか兵器みたいなね、化学兵器みたいな感じ。
ここから使えなくなったクソみたいな。
そうそうそう、なんかね、FBI かなんかの。
繋がるところを求めて、こう、みんな集まってたりする
から。なんか体育館の裏とかに、
みんな、
ぶわっているとかね。
そうそうそう。うん、これは、もう1回か2回ぐらい欲しいですね、これ、会話、話すの。
面白いですね、でもね。
まあ、僕もなんかちょっとね、あの、最初の完全まずったなと思ったんですけど、
いやいや、いい
か分かんねえみたいな感じで。
いいふあの感じで、こう、流れてきました、
ね。そうですね。
でも、あれですよ。
うん、えあのまとめに入っちゃってもいいですかね。
あの、はい。あの、一つだけ言いたいんですけど。はい、
あ、どうぞどうぞ。
あの、我々が過去に作ったページでは、我々も、うん、本名を出してましたからね。
それは、なんか公式、オフィシャルページじゃなかったっけ？
え？いや、
ただ、クラブのオフィシャルページとか、そんなんだったら本名出してもいいけど。
あ、でも、あの、クラブのオフィシャルページになる前に、あの、私のページはもう。
ああ、ホネストさんのページに本名が出てたっていう事件ですね。
私が出してました。
まあ、うん。だから、そういう認識の甘いところって中学生絶対あるからね。
そうなんだよ。俺、うん、今考えたらもう、とてもじゃないけど、やだ、無理だもん、そんなの。
いや、本名当時だったらまだなんとかなったかもしれないけど、今はね。
今は
怖いっしょ。
怖い、怖い。やりたくないもん、うんうん、名前出すとかも。考えただ
け。だってやっても、他の人見てないからね。
そうそうそう。まあまあまあ、インターネット人口自体は
少ない。人数、ね、しかね。
はい。
そ、うんな感じでね。はい。ママさん。
まあね、ここまで話すと、その、当事者っていうかね、本当の中学生たちが話に出てないんですけど、うん
はい、
我々が客観的に言ってるだけ で,
そうです、
ね、彼らは我々が思ってる以上にまともですよね。でも
そうですね、う
ん、なんかおかしくねみたいな判断基準っていうのは多分我々よりも今の人たちの方が圧倒的になんだろうな冴えてるっていうか、
はいはいはい、
確かにそういうとこはありますよね、
うん、まあごく少数の人たちがそういう犯罪に巻き込まれたりとかしてるのはまあ事実で、うん、それはもうなんとか防ぎたいなと思ってるんですけど、うんまあ、最近の人たちの会話を見るとすごい、まあ、大人びてるというか、
うん、
まあ物知りだし、
そうですね、
うん、ブログとか見ても これ誰が書いてるのかなと思ったら、プロフィール見たら年齢が14歳とか普通にあったりとかして、
すごいな。
株の話とか普通に交えて、ね、この他の企業の話とかいろいろしてるのに、そういう人たちもいるから、うん、まあ、情報をうまく使って早い段階でいろんなね社会に参加できるような人たちがいるっていうのはすごいことだと思うし、
うまく使ってる人はいるのは確かですからね、うんうん、
だから全てが悪いわけではないと。
そうなん
です、ことですね。
だから彼らが彼らの中でその犯罪をね、こう自らの手で撲滅するってこともできるんですよね、
うん、
これは変だ、こんなサイトは潰しちゃいやいいんだみたいな感じで、
うん、
例えば親に通報するとかね、
なるほど
ね、親から言ってもらうとか、そういうのも期待できるんじゃないかというね、うん、
そうですね、
まあ、そういうふうに言うことによって、うん、まあ、結局何もしなくていいやみたいなふうにまとまればいいなみたいな
まあ結構でも、うん、そういうとこはありますし、うん、だから本人が分かってればいいんですけどね。で逆になんか政府がブラックリストとかまたなんかおバカなことやるからですね、
することによってまたその子供たちがまた好奇心だけ、
ね、そう
煽られちゃって、
うん、
っていうのもあるんで、
うん、
まあちょっと怖い経験っていうかね、
うん、
まあ一度や二度程度であればね、いいとは思うんですよね、
うん、
まあ死んでしまったりしたらそれはもうあれですけど、
うん、
多少ヒヤッとするような思いとかね、ネットで中傷しちゃって、でそれを後悔するっていうような、うんうん、その一連の流れを通じて、
うん、
まあ、成長するっていうのもね、いいんじゃないかとは。
そうです、うまく付き合うっていうことをこうバランス感覚ですよね、うん、そこはね、
そう
そう、それがちゃんとできるような、そのまあ、学校での教育とか家庭での、ね、しつけとか、そういうのが、
親がまずそのあたりのことをよく知っておかないと。
そうですね、
うん、いけないですね。
やっぱ身近な人からそういう話をしてもらってとかいうことが大事だということですよね。
はい、
はい、
まあ、そういうような感じで、まあ、ニュースの話ではあんまりないですけど、
あ、
はい
真面目ですね、はい、今日は
真面目です、
だいぶ偉い真面目ですね、
はい、
はい、
ということでよろしいでしょうか、馬場さん、
よろしいですね、
はい
はい、
はい、ということでフィルタリング設定からもうなんか幅広いね、最後はどこにたどり着くんだっていう感じの、
まあ楽観的にいこうよみたいな感じで、
はい、言
っちゃったんですけども、
まあ彼らのことは中学生の人って聞いてくれてるんですかね、
わかんないです。
現役の中学生の人が聞いてくれているんであれば、何かね、コメント、ね、あるといいかななんて思ったんですけど。
あれですよ、メールフォームついたんでね。
あ、そうです、メールフォームがついたのでね。
このメールフォームのところから入れていただければ、
はい。
ね、わかりませんから。
はい、まあ、
アドレスはダミーでいいので。
ダミーでいいですね、アドレス自体は。
はい。入れていただければね。
はい。まあ、この番組は、10月20日、
20日です。
配信ですが、
はい、
まあ、一年後ぐらいに聞かれるかもしれないですからね。
一年後にはこのリストどうなってんだろうね。
そう
だ
ね。
第何回だろうみたいな。
わーってなってると思いますけど。は
い、ということで、はい、まあちょっと前半はかなりこう真面目な感じになってしまったので、後半はコネストさんが楽しい楽しい
話題を。楽しい。
笑いに満ち溢れた。まあ
楽しくなるか、皆さんがちょっと嫌な気分というかね。
こんな感じの。
そういうこと。
いや、嫌な気分というか、あ、この前言っていたね、はい、例の、犯人探しじゃないですけど、
あ、
命名したのは誰やねんというところから、
あ、それが分かったんですね、
分かりました、
あ、じゃあ楽しみにしてますので、じゃあ早速行きましょうか、
行きましょう、
はい、それでは井戸端カオスです、ソネストさんお願いします、
はいはい、
井戸端カオス、
はい、ということでですね、井戸端カオスなんですけれども、
はい、
うん、
今回はお待ちかねです、これいつ言ったのかな、多分3回前、多分秋葉原の1回前ぐらいに、うん、井戸端カオスで1回出た話なんですが、
はい、
はい、
草食系男子は誰が命名をしたのかと、
はい、
その犯人を探してちょっとみんなで語り合おうじゃないかと、
う
ん、
それに始まり、もうだいぶ派生してますからね、
うん、そこでですね、まあ、それプラス今日はちょっとその草食系男子、肉食系女子、
はい、
と、はい、あとその中間の滑らか系というのを、
はい、
ぜひ
中間じゃないね、
ぶたつくな、その話聞いてるだけでなんかイライラしてきたんだよね
今日はね深くなるよ、この井戸端カオスは、
じゃあ1時間ぐらい行きますか。
行きたいね、でもね。ということで、今日はその、はい、まず草食系男子から入っていきそうと、行こうと思うんですが、うん、はい、草食系男子のまず定義というのを、皆さんご存知ですか、
うん、なんか、漠然とは分かってるんですけどね。ほ
う
ほ
う、うん、
なんか奥手な感じというか。
はいはいはいはい。まあ、多分私の印象では、まあ、ちょっと語弊があるかと思いますが、どちらかというと理系の人に多いのかなという。
ああ、まあ、そんな感じもしますよね。
メガネかけてて、みたいな感じですか、
ね、あ、それはメガネ男子ですね。
あ、そんなのもいるのかよ。
それでですね、その、草食系男子、まあ、どういうものかというと、
うん、
まあ、異性と友達感覚で付き合える人とか、うん、あとは酒を飲んでも乱れない人とか、堅実な暮らしぶりをしてる人、
うん、
あとはビールで乾杯より好きな飲み物を優先するとか、
はあ、
あとはなんだ、スリムで小食だったりスイーツ大好きだったり、おしゃれに関心があったり、エコに熱心だったり、
親
と
エコに熱心、何エコに熱心って言った今、
はい、
そう、
あの、これはあくまです、まあ、いろんなこの草食系のイメージがある中の一つなんですよ、はい、
あ、
そのビールで乾杯の時からあのビールじゃなくて好きな飲み物を優先したりとかっていうイメージがあるっていうことですね、はい、あと携帯 手放さないとかね、
なんか何でもありじゃんね、それだとね、
うん、
でもまあどちらかというとそのガツガツしてないというか、
うん、
なんかこうウェイっていうノリじゃない、わかるでしょ、
わ、まあ、かります、っていうことはわかりますけどね、
うん、そういった、ことをですね言った方、その草食系男子と、まあ、定義づけた、方はですね、
うん、
コラムニストの、
はい、
深沢真紀さんという方が、はあ、命名されたらしいです。で、それはどこで、うん、命名したかというと、2006年にホームページのコラムで、うんうん、まあ、最近の20代30代の男性は異性にガツガツしないで男らしさにもこだわらないしみたいな、その温厚な性格の男性のことを、そのコラムの中で草食系男子と名付けたのがきっかけで、
うん、
それがこうじわじわと今にこう広がってきてるわけですね。
はい、
ということでまず一つの、犯人探し、草食系男子とつけたのはコラムニストの深沢真紀さんです。
これは罪深いよ。
まあ、ただでもその人をね、責めても。結局、
まあそうなんですよ、
うちらはその人の記事を目にしたんじゃなくて、その、マスコミが配信したニュースを目にして、なんだこの絵みたいな。
そっから先ですよね。どういうふうにこんな混沌とした世の中になったかですよ、これ。
そうですね。そこは、でもまあ、それに共感する女性が非常に多かったというのが、まず一つ背景にあるんでしょうね。
ああ。
言えてるわ、みたいな。
そうそうそうそう。女性からして、まあ、その人が、まあ、書いてるのがですね、その人が書いてるのかというと、その絵を見た女性が、まあ、同意したというか、
うん、
そうだよねっていう、まあ、例えばリードをしてくれない、
うん、
男だったらリードしてよ、みたいな。うん、あとは、うん、草食系男子は何考えてるか分かんないと。
うん、
言ったような、まあ、ある意味女性からした不満というのが募ってきてですね、
うん、
それで、やっぱり、まあ、女性だけではなくて、
はい。
その、肉食系男子が非常に多い年代、中年男性からも、うん、最近の若い奴らは、ガツガツしてねえし、なんかガッツがねえし、なんか草食系男子、わあ、いいこと言うね、みたいな、うん、指示をされて、
うん。
まあ、そういう世の中になってきたというか。
まあでも、その呼び方はあれとして、
はい、
まあ、そういう傾向にあるんじゃないかとは思うんだよね。
うん、まあ、それは否めないっていうの
ね。なんか生物学的レベルな感じで、
はい、
その人類の男性と呼ばれる側の、
うん、
なんかホルモンのバランスが崩れてきてる気がするんだよね。
ああ、なるほどね。
なんか中性的な感じになりつつあるような、まあ、
はい、
なんかオス機能が低下して、このままちょっと人類が、ちょっと危ないんじゃないかなみたいな。
それはそうかもね。だってこんだけ、うん、だってさ、生きるのにはさ、不自由しないじゃない。
うん、
だって昔ね、うん、まあ、昔というか、他の動物はやっぱり生きていくためには、 メスを奪ってみたいな感じのね、の中でこう子孫を残すみたいな感じ。
戦いの中でね。
それを しなくても、なんか独身でもね、いつまでも生きていけるじゃんみたいなとこあるでしょ、今の世の中。だから、確かにそういうとこある、ね。
それが、まさに本当にその、なんとか草食系男子と呼ばれる人たちが広まった、背景というところに、今、まあ、グリーンティーさんがおっしゃった、
うん、
もう、不自由なく何でも得られる世の中っていうのが現実的にね、うん、まあ、その終戦の時はやっぱりこうみんなガツガツしてるじゃないですけど、
うん、
こう自分で何かやらなきゃ生きていけないっていうのがあったので、
うん、
こう男は男らしく女性は女性らしくっていうのがあったんでしょうけど、うん、最近はもう別に男の考え方的に言えば別に彼女とかいなくても今は一人の方が楽しいとか、そんな、彼女にお金をかけるんだったら、その時間を自分の趣味の時間だったり、その使うお金を別のことに使いたいっていう人が、本当に増えてきてるらしいんですよ。それはやっぱりその、なんか満足を、なんというかその、満足できる環境っていうのがありすぎる。
うん、
世の中になってきてしまったのが原因なんじゃないかなっていうふうに。
それは双方に言えるよね。男だけじゃなくてね。
そう、まあそれはそうですね、うん。
どっちもそうだよね。
女性は特にね、選べるっていうね。
うん。
働いてもいいし、結婚してもいいしというね。
そうですね。まあそういう世の中になってきてますから。で、プラスとして、やっぱりその草食系男子っていうのが増えてくることによって、今のその中年の方、まあ40代、50代の方が若かった頃っていうのは、うん、やっぱり、うん、車を持ってるっていうのがもうある一種のこうモテる男のステータスみたいな必需品と呼ばれるものだったんですが、最近ではその草食系男子と呼ばれる人たちだけではないかもしれないんですけど、やっぱり維持費がかかってエコじゃないとかそういった意見が非常に多くなってきたので、あの自動車メーカーの売り上げっていうのもその20代30代の男性の購入率っていうのが非常に昔から比べると低くなってきてる、
うん、
っていうのがあるみたいなんですよね。
まあ、まあそうかな。自動車はね、どうなんだろうね。それは、人口が減ってるってもあるかもしれないけどね。
まあまあ、それもあると思うんですけど、やっぱりでも、これを調べていくうちに、自分では草食系男子じゃねえよとか思ってるんですけど、すべては当てはまらないですけど、やっぱり一部一部で、ああ、でも確かにそういう考え方はあるのかなっていうか、自分の中でそういう考え方をしてる部分が、やっぱりあるなっていうのは感じるんですよね。
うんうんうん。
僕はね、すごいその、草食系っていうのがすごいムカつくんだけど、
うん、
なんでかっていうと、あれですね、見事に一致してるっていうね。
ああ。
漏れなく一致してる。
草食系と呼ばれる、その、なんか草食系とはこういう人っていうリストを書かせたら、うん、そのリストに全部チェックが入るぐらいの
勢い、多分そのチェック、これはこの人が草食系だっていうその草食度チェックみたいなのあったら、多分10問あったら8、9くらい当てはまって
る。ここも当てはまるかもね。
あなたは草食系男子です書かれるレベルってことです
。そうだからムカつくのね、なんかね。
これさ、草食系っていう言い方なんとかならないのかね。
じゃあ、なんて言ってほしいですか？
だってさ、草食動物に失礼だろ。だって草食動物は一生懸命生きてるでしょ。
はい。
肉食動物から逃げ回って。
はいはい。いや、でも、草食系男子も別に一生懸命生きてないわけじゃないですからね。
いや、でもさ、ねえ、なんか、どういう性質があるんだっけ、
まあ、
ガツガツしない？
ガツガツしない。
ね、うん、
草食動物は常にその肉食から狙われ、命を狙われて、というその生命の危機にこう、
そうそうそう、
ね、インしてるわけで、
いる中で一生懸命、うん、ね、メスとね、一緒にこう行って子孫を残すみたいなことになるわけじゃない。
それはでもあれですよ、まあ、言葉のあやというか、私が言ったわけじゃないんだけど、言葉のあやっていうのもおかしいです
わかるんだけどさ、じゃあ草食肉食ときたら滑らかっておかしいだろって思う。
滑らか
って、
ね、
はい、ということでそんなですね、
してくれと
続いてちょっと滑らか系男子と言われるところにちょっとお話を移していきたいと思うんですけれども、
はい、
私もねこの前その回で滑らか系男子っていうのがあるんだよっていうのを聞いて、 プリンかよみたいなことを言ったと思う、
ね、ちょっとね、ここはもうムカつくを通り越して面白いっていう段階に入ってくるね。あの滑らかってなんだよって、
ね、それまでね全く滑らか系男子っての知らなかったです。聞いたこともなくて、はい、そんなのあるんだと思って今回調べて、
うん、
おえこんなにもサイトが出てくるのかってちょっと驚いたんですけど、なんだろうね、結局人間って草食と肉食とかに分けらんねんじゃんっていうのが私の率直な意見です。
まあそれはそうでしょうね。
そうなんですけど、ほらあのやっぱり女子は肉食系男子の方が好きだよねとか一時期めっちゃ言ってたじゃないですか。草食系男子とかキモいわ、何あいつらみたいな。
え、そんな人いない。
言いましたっけ。そういうのはね。
いや、そういう女子が肉食系女子って言われる人たちなんでしょうけど、でも、なんか、アンケートを実は、はい、どうやら誰かが取ったらしくてですね、
うん、
あの、あなたの理想なのは、草食系男子ですか、それとも肉食系男子ですかっていうのを、聞いたところ、
うん、
最近の、女性の理想というのは、草食系でも肉食系でもない、
うん、
中間の人がいいですという答えた方が、64.6%
いや、だからなんだっていう話だよねそれ。いやもうね、明らかに腹立つよそのアンケート。それ答え何なのかよく分かんないじゃない、
うん、分かんない、
うん、
分かんないね。
何の意味があるんだって思うよそのアンケートに、う
ん、あの、いや、いろんなところにこのくだらないアンケート取る人っていうのいっぱいいますから。
まあ話題性だけでしょうね。
うん、そうだよね。
話題性に話題性をかけ合わせた記事が書きたいんでしょ
う
ね。
いやもうどう考えても悪ふざけだろ、これ。
あの、あれだよね。こう、中学校とか小学校でやる、あの、クラスで、なんか、なんとかのアンケートみたいなやる感じのレベルのアンケート。
そうそうそう、そのレベルだよね。で、先生が褒めてくれるぐらいだよね、それね。うん、
それで、滑らか系男子っていう定義はですね、今のところ言われてるのは、うん、さっき言いましたけど、肉食と草食の間で、
うん、
バランスのいい男性のことを滑らか系男子。
どういう状態でも、意味がわかんない。
わからん。
言うんですって。
わからん。はい。
へえーですよね。
へえーとも言えないじゃん、これ。
だとしてもだよ、その意味を、ねえ、あれだとしても、滑らかの意味にはなってないっていうか。
なってないです。
そうそうそう。
で、それで、そのアンケートを取った中の、いろんなその女性に詳しく聞いたお話の中でですね、うん、こんなことを言ってるそうなんですが、引くときは引いて、押すときは押せるような臨機応変に対応できる男性がかっこいいとか、優しさも大事だけど、強引に連れ去ってほしいときもあるといった意見が目立つ。
どっちやねんというね。
結局、あれじゃん、みんな、好きな人は好きなんじゃんみたいな。
そうでしょ。
そうなんですね。
100年も前から分かってんじゃんそんなこと。
すいませんでした。すいませんでした。
いや今
さ。すいませんでした。
ねえ、結局遠回りして結局答えは同じみたいな感じだったんでしょこれ結局。
まあそうなんですけど、うん、でも草食系男子は悪いイメージばっかりではなくて、
はい、
ライターの、牛久保めぐみさんかな。という方が草食系男子、
うん、
お嬢マンというのが日本を変えますよっていう本を出してらっしゃるんですよ、
うん、
でそれは内容的にはその草食系男子っていうのはすごいぞと、
はい、
こいつらは新しい時代をこう変えていくやつらだよっていうのを言っていてですね、
うん、
でその人が、言ってるのが今本当にモテるのは草食系と肉食系どちらにも偏りすぎず臨機応変に使い分ける滑らか系男子がモテるんです。お前言うとることちょっとずれとるやないかと思うんですけど。
あ、そうだね。草食系が変えるとか言ってんのに、
滑らか系
が
結局は滑らか系ですとか言ってるんですけど、だから普段は頑張りすぎない自然体で、うん、でもいざとなると芯が強い男の一面をふっと見せてくれるその絶妙のバランス感覚に若い20代30代男性女性は弱いのですと。
そんな本売れるんだね。
売れてるんです。
結局最初から分類しなきゃいいじゃんってだけの話。
そうだよね。何のためにその本書いたんですかっていう。
すいません。
いや、別にホリストさん責めてるわけじゃないですけどもね。もう。
まあ、ネタとしてとしかね、その、
ネタですよ、ね。言いようがない。だから、ある意味そういう風にちょっと引き目で見る分には面白いっちゃ面白いんですけど、これに乗っかってる人が結構いるよね。うん、
いるね。いるいる。
でしょ？
結構いい人、いい年した人とかがそういう話するのはちょっと痛々しいというか。
そうそうそう。これはちょっとね、気持ち悪いっていうか、うん、そうね、そういう世の中になってるのが、ね、ちょっと不思議だなと思ってるんですが。うんうん、
はい、ちなみに、うん、まあ、ちょっと、あとちょっとにしますが、
はい、
その、あの、先ほど言ったアンケート、どちらが、あ、まあ、肉食系、草食系、どっちがいいですかっていうアンケートと、同時に行ったアンケートの中で、
うん、
滑らか系男子と聞いてイメージする有名人は誰ですかっていうので、1位が、つるのたけしさんだそうです。
もうね、もうノーコメント。
で、2位が、一郎です。
あ、はい。
で、3位が、水島ヒロさんだそうです。
はい。
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 よくわからないです。
というか、まあまあ、そういう感じで、まあ、今回ね、その、草食系男子を命名した方が、
うん、
まあ、深澤真希さんという方で、この方は、今、1967年生まれの方なので、
うん。
まあ、現在、42歳ですかね。
はい。
の方が、言ってらっしゃるんですけれども。
アラフォーですね。
アラフォーです。あ、言っちゃいましたね、それ。
なんだろうな、その辺の分類をしたりとか、そういうことを書いたりしてるライターの人とは、そうしてみんな女性なんですよね。
そうですね。
あ、
まあ、女性視点で、
まあ、女性側から見た、その、男性の評価とか、種類の分類分けとかっていうのを、まあ、ちょっと面白く、こうじゃん、こうじゃん、みたいな感じでやって、うん、まあ、それがまたその同性に受けてっていうような感じのを、うん、まあ、我々が今取り上げて、
そうです、そうです。
なんだよ、それ、みたいな感じで言ってるっていう、そういうお話なんですよね。
はい、で、まあ、その、結果的にその、草食系男子に、食系女子とか言ってる、その、なんていうんですかね、最近流行りの、なんちゃらなんちゃら男子とか、
うん、
なんちゃらなんちゃら女子とか。
いっぱいあるよね、それね。
いっぱい、弁当男子なの、スイーツ男子なの、ね、いろいろなんちゃら男子、なんちゃら女子ってあるじゃないですか。うん、いいじゃん、その人の好きなようにさせてあげれば。
結局、
っていうのが、
うん、そうだよね。
感想です。
結局、そうやって細かく、細かく分類していったら、結局、一個人になっちゃうもんね。
うん。
うん。
あの、それ、そしたら結局ね、有吉がつける、その、あだ名じゃないですけど、うん、一人一人に、なんちゃら男子、なんちゃら女子ってつけなきゃいけなくなってきます、
うん、そう
な
んね。
まあ、ということで、皆さん、周りの男性陣やら女性陣を見たときに、何々くんって、何々男子だよね、とか言うのをやめてください。
まあ、我々の前では、ね、言わないようにしてくださいということで。
張り倒します。
はい、っていうのは結局その我々にそういうことを言うなという回なんですかね。
いや、我々の前で、でも私が座っている電車の中でも話さないでくださいと。
でもリスナーの皆さんは我々の顔が見えません。
多分ね、男全般に言えるかどうか分かんないけど、なんかそう、俺を他の人と一緒にしないでくれみたいな部分あると思うんだよね。
まあ、それは、男の人がプライドというかね、そういうところはある。
そういうところあるんですね。
まあ、そのうち収束すると思うけどね。
そうですね。まあ、はい、一時期の流行りだと思いますので、はい、まあ、今回は草食系男子について、調べてみました。
ということで、草食系の男の子の話が、ね、ありましたけれども、
はいはい、
男子。いや、
なんかどんどん増えてきそうな感がするな。
うん、何々男子っていうのは絶対、ね、他にもいっぱい、これから増えていく感じ。
さらにね、これから増えてしまうという。
まあ、それもあるんだけど、この何々男子っていうのはさ、
うん、
年代的にはどの辺を指してるんだろうね。20代、30代、やっぱり。
多分20代30代に対して何々男子っていうの
は、まあね、おっさんに対して男子はないだろうみたいな、うん、
いや男子っていう言い方もね、若干気になるところではあるんですけどね。
あ、
い
や
普通もうちょっとなんだろう、小学生とか中学生とか高校生ぐらいまでじゃないの、男子って言えるのは。
あ、はいはいはいはい。20代30代の男に対して男子って言うなってこと。
ちょっと男子みたいなね、クラスのね、ちょっと怖い。
先生みたいな感じでしょ。男子がみたいな感じでしょ。そういうことじゃなくて、でもほら、お弁当を作ってくるさ、 はい、あの、30代、40代の会社員の方に対しても、あ、部長って弁当男子だったんですね、みたいなのも、
最初そうだな。あるんだろうな。
あれ、お前、部長に対して男子はねえだろ、みたいな感じになるね。
装飾系のメンズとかそういう言い方になるの、そしたら。
装飾系メンズ
それも痛いよね。
結局ね、痛いんだよ、全部。
痛いよね。みんな痛いっすよ。
はい。
はい。
どんな作りだよ、それ。
いやいや。
ちょ、なんか名詞的なね、言い方にまとめるんじゃなくて、うん、結局こういうような、こういうようなって日本語で説明するのが一番だと思うんですよね。
あ、そうだよね。
変にこのね、はい、表現を借りるんじゃなくて。
そう。うん、なんか、すべてにタイトルなんかつけなくていいんだよ。
そうですね。
すべてね、こう、長い会話でいいのでね。
そうね。はい。
会話を作り上げるものですからね。借りてくるもんじゃないんですよね。
そうですね。
ちゃんと皆さん、あの、説明をちゃんとして、こういう風なことですっていうのを自分はアピールできれば、まあ、草食であったり肉食であったり、そんなのは関係ないということですね。
はい。ということですね。はい。なんか、すごく、多分長くなってると思いますが、今回は。ええ、
まあ、ここまで聞いてくれてる人はいるんでしょうか、
ね。まあ、いてほしいです。
粘り強い。
はい。
はい。
はい、ということで、今回は第9回でございます。あ、
もう9回です。
あと1回でも記念すべき第10回ということで、次は、
回です。
誰が司会なんだっけ、次は、ホネストさん、
ホネストさんですね。
ということで。
初回も私で、10回目も私。
はい。
なるほど。
まあ、
なんか特別な回は大体ホネストさんに。
そうですね。
まあ、
公開収録
ね。あ、本当だ。公開も私でしたね。
うん。
まあでも頑張ります。10回目。はい、まあ、10回以降にね、また、ゲストなど。
そうですね。
呼べればと思いますので。
はい、うん、あと、そういえばこの前、コメントいただいた倉田屋さんでした。
はい、倉田屋さん。
もし、メールアドレス等が、送っていただければ、こちらからなんか、はい、かけらじグッズというか、なんか、そういうのがあるんですよね、
そうですね。
うん、
作ってい
ノベルティ的なものが。
はい、ノベルティ的なものが。なので、もし、
はい、かけらじのフラッシュ時計が、
はい、
プレゼントさせていただきますので、もし、ね、アドレスを教えていいよっていう、はい、ことであればですね、ブログのところのメールフォームの方から、はい、送っていただければ、そちらの方に、送り返しますので、
はい、
聞いていただければですね、ぜひ、
うん、
送っていただければと思います。で、はい、その他の方に関しましても、メールフォームの方、ブログのですね、左枠の、ちょっと、ページの中段あたりに今メールフォームというのを作っていますので、
うん、
でちょっとですね、まあ、使い方としてそのメールアドレスを入れないと投稿できないという形になっていますので、ダミーでも結構です。かけらじアットマークヤフードとしおとと JP というふうに入れていただいても結構ですので、うん、それでですね、コメントなどいただければ、我々が読みますと、
はい、
ところになっております
ということですね。ぜひ草食系男子っていう言葉を作った作者の方とかもコメントいただければと思いますので、
そこでね、一回スカイプを通じて、はい、とことんお話をして、は
い、そうですね、そういったことを言っておられるんだというね、
どういう感じだよ。
まあ、いろいろ聞きたいことがありますので、はい、
ということで。
はい、
ということで。
さて、まあ、長くなったので、今日はそこのあたりでしましょう。はい、はい、ということで、うん、お送りいたしましたのは、グラスイーティングボーイズの一員であります。
グリーンティー。何それちょっと。
草食系男子です。
はい。
グラスイーティングボーイズ。
グラスイーティングボーイズ。
はい。
はい。
と、
はい、
何もしないですよ。何も言わないですよ。
はい。
うまんまと。
ホネストでした。
それでは、また次回ですね。
はい。
はい、次は30日。
はい。
はい。ね。
はい。
はい、
それではさようなら。
さようなら。
さようなら。